101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
先週は裏盆とかお盆ということについて、普段こう毎年やってながら、あんまりこう詳しく中身がわからんなというふうなお話について、郷土資料館の学芸員の西尾さんにお話をお伺いしました。まあ今日はその時に一緒に聞けなんだことで、もうちょっと遅れて行われる地蔵盆という行事について教えていただきたいなと思いました。以前と比べるとだいぶ、少なくなったと思われますけれども、それでもいくつかの地域では小さな範囲で地蔵盆のお祭りというのが行われています。まあそんなことについて、その歴史や文化を探っていきたいと思います。今日も西尾さんにお話をお伺いします。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
先週どうもありがとうございました。
どういたしまして。
今日は続けてね、
はい、
地蔵盆も
そうです、ね、
お話を聞きたいなと思う、
はい、
これ地蔵盆っていうのはお盆の行事とはまた別なんですか。
前回ですね、お話ししたお盆はですね、うん、お家でご先祖さん祭って、
はいはい、でで
お寺、まあ、普段から来てくださってる、お坊さんが来てですね、はい、祀ってる、まあ、ところ、まあ、棚と言いますけども、はい、それに対してお経をあげると棚行っていうのを、はい、あげてもらって、
はい、
ご先祖さんを祀ってっていうお話をしましたが、うんうん、どの仏さんを祀るとは一言も言わなかったと思うんですね。
なるほどなるほど、はいはいはい、
はい、お盆のお家でやる行事っていうのは仏様をお祭りする行事ではなくて、
はい、
まあ、ご先祖様に対する行事ですので。
そうですよね、
はい、もちろんね、瀬垣家とか瀬敷家とかいう行事そのものはお寺でされる場合は、ご本尊様の前でするんですけども、でもご参加になった方は多分ご存知だと思うんですが、うん、ご本尊様に対して、うん、瀬敷家のお参りをするのではなくて、うん、別にですね、棚が別あつらいしてあって、ご本尊様と真向かになるところにですね、棚が別に作ってあって、で世辞儀とかに参拝された方はですね、うん、ご本尊様にもご挨拶するけれども、うん、その棚に対して水を手向けたりとか、三回万礼とかいう札が立ってたりするんですが、ご本尊様に対する行事ではないんですね。
なるほど、
はい、だから地蔵盆っていうのはまさにお地蔵様に対する行事 で、うん、でなんでじゃあ盆がついてんねんというと、
はい、
お盆の行事の時に近いので盆がひっついてしまったんですね。だいたい23日が中心でやるんですが、
ね、その頃ですね、
はい、これがですね、仏さんとか神様にはそれぞれ、ご縁日っていうのはございます。
あります、
はい、縁日っていうとみんな夜店とかのこと思いますけど、あれは縁日の賑やかしですから ね、
お店が出る。
そうです、はい、まさにご縁日なので、うん、仏様神様と深く縁を結ぶことができる日と、そのお地蔵さんの縁日が24日なんですね。
は
あ、はい、なんかこの日に、お参りをするこの行事のことを、まあ、地蔵、まあ、お盆に近いものですから地蔵盆と言い方になっていますので、
はい、地蔵さんのお祭りなんです。
そうです、そうです。
だからお盆でなかってもほんまはかまへんということでしょうけども、
はいはい、毎月24日にお地蔵さんの日ではありますので、
うん、
月々のお参りもされるんですけども、
ど、
まあ、年間で一番大きくお祭りをされるっていうのがやはりこの8月になりますので、うん、まあ印象が強いと言いますか、
お地蔵、そういうこと、
だから8月の地蔵盆はお地蔵さんの縁日の一番年で特別な日、
なるほど、そういう意味、
縁日という意味になります、ね、
でそもそもその、はい、地蔵さんっていうのは何者なんですか、
はいはい、お地蔵さん のお姿というのは、思い浮かばれますか、
うんうんうん、
頭が丸くてですね、
そうですね、
はい、本当のお坊さんみたいに見えて、うん、いうお姿なんですけども、いわゆる生身の人間に近いお姿をされていると思います。それもあってですね、非常に親しみやすい仏様で、
はいはい、
いろんな、ね、ことを、ね、救ってくださる仏様なんですね。はい、で特に人を救う、人々を救ってくださる仏様で、
うん、
中でもね、子どもを救ってくださる、守ってくださるというふうに言われていまして、でこれは地獄とも実は関係がありまして、
はい、
釜の中で茹でられたり、火で炙られたり、針の山登らされたり、えらい目に遭う
と
ての
、ね、はい、下を抜いたるとか、
はいはいはい、いたはるんですけども、お地蔵さんが子どもたちを守ってくださってる絵があるんです。
で、あ、そうなんですか。
はい、子どもの罪としてはですね、いわゆる一般的な罪もありますが、親より先に亡くなるっていうことが、子どもにとっては困ったことですの で、
そ う、 です、ね、
そうした子どもたちも安心できるようにっていう、うん、救ってくださる仏様として、
うん、
特に子どものそばにお地蔵様が描かれますんで、
うん、 そ、 うなんです、
はい、その辺からもありまして、広く子どもを救ってくださる仏様として、お地蔵様っていうのが信仰されるんです ね、
なるほどね、
はい、
いやいや、お寺へ行ったら仏像がある、
はいはい、
で大きな阿弥陀さんとかが、
はいはい、
大きな仏像が飾ってあったりするでしょ、置いてあったり、
はい、
ところがお地蔵さんというのはだいたい石で作られたほっそりした姿で、
はい、
そして全く人間と同じ姿
同じ、はい、
だから親しみが感じられるし、なんか普通の仏像とはちゃうなという感じがしてましたけど、
はい、あり
ますね、今のお話聞いて大体、あ、そうか、そういうことなんや、
はい、で、しかもお地蔵さんの 足元にですね、子供がまとわりついてるのもあったりだとか、
はいはい、
中にはですね、立ってるお地蔵さんが片足踏み出してはる、うん、お地蔵さんも実はあったりするんですよ。
ああ、はあ、
で、なんでかというと、さあ今から子供救いに行きますよっていうね、姿勢を表してるというふうに言われていまして、
地蔵さんは積極的やん、
はいはい、踏み出しという、はい、そういうお姿で描かれる場合もありますね、はい、それだけ、人々のそばにいてくださる仏様と、はい、いうことになります。ですから皆さん地域でね、お祭りされてるたくさんお地蔵さんがいらっしゃいますけども、
はい、
西宮にもたくさんございまして、
うん、
京都資料館で昔ね、何年か前に市内一円のお地蔵さんを、はい、このお話もしたことがございますけども、
ありましたな、200何十箇所お地蔵さんが、
はい、
西宮に、
はい、
それを全部調べは
って調べましたね。ただこれも街角で地域の方がお守りしておられる、はい、お地蔵さんに限ってますので、寺の中にね、おられるお地蔵さんとかまでは細かくはしてないんですけれども、
はいはいはいはい、
地域の方が大変大事にしておられる、
そうですね、
はい、お地蔵様、市内だけで200箇所を超えていますので、
本当にすごいことや、
はい、で皆さん赤いよだれかけ、うん、したり、
うん、
この時期に大体新調されて、
うん、
新しいよだれかけ
つけはるわ
帽子かぶせてもうてちょっと暑いかなと思いながら見ることはあるんですけども、で一箇所祀っておられるところに、
はい、
お地蔵さん一体だけじゃなくてね、うん、何体もいらっしゃるとこもありますので、それと地面から出てきたとか、細かく見たらこの石像はお地蔵さんではないんだけれども、
はい、
お地蔵さんの祠の中にね一緒に祀られていたりだとかっていうのもありますので、そういう意味でもお地蔵さんじゃないけど皆さんお地蔵さんと呼び習わされているものも実はあったりするんですね。ですからそれだけ地蔵という仏様が人々の思いの中に、思いのそばに寄り添ってるといいますかっていう証拠やと思うんです。
で、地蔵さんというのは、
はい、
他の仏教 の、
はい、
宗派のように、
はい、
何宗の地蔵さんとかいうのはないんです、
ね、ないですね。
改めて何宗の
檀
家に入らんと、
はい、
地蔵さんに会われへんとかじゃなくて、
はい、
地蔵さんというのはそういうのに関係なく いつも身近にいはるというふうな、
はい、まあ、西宮にはね、あのお地蔵さん本尊にされてる、はい、那須の この元のね、あのあちらご本尊といいますか、主になってお祭りされてるところです ありますが、珍しいと思います。どちらかというと、あの脇仏といいますかね、
はい、あの脇に置いて
あるおられる方
です、ね、お寺にある場合でも、はい、の本尊じゃなく脇に置いて
が多いと思いますね、はい、
ああそうか。でね、はい、まあ、最近あんまり見ないですけど時々見ます、
はいはい、
で僕が小さい頃なんかはもう毎年あの近所でやってたことなんです、はいはい、地べたにね、
はいはい、
御座を敷いて、
はいはい、
で大勢のおばちゃんが集まらはって、
は
い、そしてなんかお地蔵さんの前でね、お供え物がいっぱい、それこそ山盛りお供え物が集まってて、はいはい、お祭りしてはる。あれやっぱり地蔵盆の特徴的なあのお祭りでしょ。
そうですね、はい、あの子どもの、まあ、お守りをしてくださる仏さんなので、はいはい、まあ、地域であの、うん、生まれ子どもが生まれるとね、うん、お地蔵さんのところにね下げる提灯をね、うん、作らはるとこがある。あ、子どもの名前入りで、
ほうほうほう
ほう、でこの8月の時になりますと、うん、あの地蔵堂の、まあ、お祭りされてるところ、はい、まあ、道端やったらあのその期間だけ道路止めてね通行止めにして、
はい、だいたい道端にありますよ。
そうですね、そうです、
お地蔵さんってね、はい、ね、あれも面白いなと思うんですけど、
はいはい、
奥まったとこじゃなく、みんなが通れるところにいてはるという、はいはい、
もう前を通る人がちょっとでも拝んでいけるような、ね、そういう場所ですね。で
それはあの、そしてあのどなたが作られたのか、まあ、この地蔵さんっていうのは宗派も何もない、
はい、
あのいわば地元の人たちが自主的に、はい、あのされている、まあ、宗教行事、
はい、まあ、もうね地域の方がされてるので、はい、宗教行事というよりは、はい、地域行事に、
ね、
はい、なってると思います。
また別の文化ですな、は
い、
これは。
でそれとあの何々町に住んでいたら、うん、そのほとあのお地蔵さんを祀るのは必ずというわけではなくてですね、
はいはいはい、
もうお地蔵さんの周囲に住んでおられる方とかだけで、はい、細々とって、まあ、言いますか、うん、あの小規模でされてるところも多いですので、うん、あの集落全体でこの地蔵を祀ってっていうのはもう方が珍しいかもしれないですね。
そうですね、
はい、でその方々がお互いに持ち寄って、はい、まあ、お供え物を持ち寄ってお下げって言ってね、あの、はい、お参りした時にあの法要が済んだらあの
お供えを分け
はる、お裾分けされるんですけども、うんうん、特にあの、まあ、先ほどから子どもの守り仏やっていう話をしたように、うん、まあ、子どもが来たら喜んでその功徳を分け与えるために子どもにもお参りしてくれた子にお参りしてくれたねって言ってお下げ渡しがあるんですが、
ええ、
それがあのたくさんの子が来てほしいので皆さん張り切っていっぱいあのお供え物寄せはるんで、
う
んうん、この時期あの子どもはですねあの地蔵巡りをする子が
そう。
これも特徴ですよね。普通あのどこそこのお寺って言ったらそこしか参りませんけど、
そうそうそう、
あの子供があの地蔵のはしごができますのでそれを咎められませんでしょ。
なるほどなるほど、
はい、なんかみんなが連れ立ってね、
あそうか、
あの町あの自分の町でも1個2個あの複数ありますんで、
はい、
回ってでもろて回ってっていう、
なるほどな、
はいはい、普段また口にできへんようなお菓子ももらえたりしますのでね
そうそうそう、
楽しみでしたか。私はあんまり経験がないんですけど、
いやいや僕はやりましたよもう本当それ楽しみ。それとね、はい、その時から僕は知ってもあの面白いなと思って参加もさせていただいたし、
はい、
あの大好きやったんですけど、
はい、
大きな大きな数珠がありましてね、
はいはいはいはい、ありますあります。
でこれをみんながあの、まあ、あの丸い輪になって座って、
はいはい、
でその数珠を順繰りにこう送っていく、
はいはいはい、
その時歌を歌はります。
あはいはい、
護衛歌、
護衛歌ですね、
独特の不死の護衛歌、
はい、
でみんなそれ知ってはるんですわ、
はい、
あれも楽しかったなと思う、はい、風景やなと思いましたけど、
はい、そうですね、あの護衛歌っていうのは、はい、まあ、いわゆる各お寺あの仏さんに対する、
はい、
まあ、唱え事が歌になっているものなんです。で有名なのはこの辺りでしたら、
はい、
西国三十三所ですね、
はい、
中山寺とか回っていく分ですが、それが家ごとにだから、1番から33番までと番外と含めて37番ぐらいあるんですけども、でそれを、まあ、古いこと昔からやってるお家やったら、うん、あの家族みんな揃ってお盆の間の13日14日の晩にですね、 家族揃って仏壇のその棚の前で、おじいちゃんおばあちゃんの先導で御栄華をあげると、でそれはまあ言ってみたら宗派問わずで、仏さんに対する、まあ、言ってみたらお経の一つにもなってきますので、
そうかそうか、お経みたいなもんなん
です、はいはい、でそれをやりながら数珠の木の、うん、もう本当に一つの玉がですね直径5センチ10センチあるような数珠、をですねじゅんぐり手渡しながら回していって、で一番大きなところが来ますとですね、はい、こうちょっと押しいただいて、
なるほど、
はい、っていう形ですね。でこれが、まあ、宗派問わずのお地蔵さんの時には、まあ、お地蔵さんにもよりますけれども、うん、住職がどちらからからお招きしてお経をあげてもらう場合もありますけども、
はいはい、
そうではなくて地域の方がそうやってお祭りをしていると。
なるほど、お経の代わりに御栄華を歌って、はい、そしてその数珠を送ることがもうお祭りやという、
そういうことですね、
なってるわけですね、はい、あれ大きな数珠でしたね、
はいはいはい、
結構重たいもんでね、
はい、
でみんなが座ってそれを膝の上でこうじゅんぐりに送っていくの、はい、なんとも言えんゲームみたいな感じです
子供らにはね、一番大きなのが今どこにあるんかなって言って探すのが
それもありますな、
そろそろ大きいの回ってくるぞっていう、
うんうんうん、
あったと思います。
あの祭り、数珠送りとか地蔵さんのお祭りは誰でもが参加できるでしょ、は
い、そうですね、
お寺やったら自分とこのお寺以外お参りしませんやんか、
う
ん、
そうですね、檀家さんにね限ったりとかもありますし、ね、
は
い、
地蔵さんの場合はそうじゃなくて誰でもが参加できる、は
い、そこがなんだ地蔵のね、うん、特徴やと思います。
そうですね、
はい、
で先ほどお話あって僕もやりましたけど、はい、一つ住んだら別の地蔵さん行っていうようなこともね、
はい、
あったわけです。
そうですね、
お供え物いうのは檀家さんがないわけですから、はい、地域の人で志のある人が自由にお持ち寄りになるという、はい、
持ち寄りになりますね、
そういうことですね、
はい、だからお聞きしてるとですね、うん、多いところではね子どもたちが来るからってね300人分とか、
はあ、
400人分とかね、一番最盛期の頃は用意 してたって言って、でもうさすがに最近ね子供減ってきてますので、うんうん、まあ、そこまでは用意しないんやけど、うんうん、一番多い時はねもう本当にそれぐらい、うんうん、数用意したよっていうのは、
まあ、西宮でそういうお祭りをしてらっしゃる、はい、お地蔵さんも何か所かあると思いますけど、
ありますね、
一番大きなのはやっぱり山口町の、
はい、あ銭塚地蔵ですね、
銭塚地蔵さん、はい、あれはそのためだけのお堂があったりしますし、
はいはい、
地域の方がお墓に集まって舞台をついて、
はい、御栄華 の御栄華というか、ね、
を上げてね、
はい、踊りをされたりしますので、ね、
踊りをね、お嬢ちゃんが、はい、舞台に上がって踊ってらっしゃったり、
はい、
で町の人がみんなそこへ集まって一緒に楽しんでらっしゃるの、はい、あれも和やかなもんですな。
そうですね、
はい、あれが一番大きなお祭りかなと思いますけど、はい、まあ、その他にも西宮の、はい、お地蔵さんで派手にやら派手に言ったらいかんけど
、はい、
まあ、盛大にやられるところいうのは何箇所があります
ね、はい、ありますね。先ほど言ったこの元のね、
はい、
お地蔵さんも一時はその連絡バスが送迎バスがね出たことも、はい、それはもうだいぶ昔の話ですけども、
そうですか、
もうあったと聞きますし、まあ、街中では用外のね小学校のそばにあります、
小学校のそばに、
はい、あるものであとか
あります、あります、
はい、宿川のね、うん、2号線渡ってちょっと北のところにも、
はいはい、南下がったところ、
はいはい、下がったところにありますけども、はいはい、
大きな木の陰にありますな、はい、
あの辺のお地蔵さんもたくさんの子供が ね、はい、お参りする
長い歴史があるんでしょうね。
そうですね、やっぱり地元の方が熱心にお祭りされてますので、
う
ん、
そうですね、
はい、そういうこうきちんとお祭りされてる方々の熱意でね、檀家がないということはやっぱりそういう方がいらっしゃらないと、
そりゃそうです、
うん、ですからそういう方々に支えられた、
うんうん、
まあ、そういう方を支えられて、一方でそういう方々をお救いくださる仏様でもあったりしますので、
そういうことでしょう、
ね、はい、
まあ、西宮にも何か所か歴史があって、古い時代からそういうお祭りをされていて、地域の方がそこへお盆にあなったら集まられるというようなお地蔵さんが何か所かある、はい、いうこと、この前郷土資料館が調査された、
はい、
お地蔵さんの調査の報告書にもそういうのが載ってましたね、はいはい、
そうですね、特に 西宮の地蔵というタイトルのこの本には、
うん、
全部のお地蔵さんではないですけども、うん、かなり地蔵坊の時にですね、
うんうん、
何年もかけて回っていって、
はい、
皆さんがお参りしておられるご様子なんかを、
うん、
写真を入れさせていただいてますので、
はいはい
はい、いかに地域の方に愛されてるというか、うん、地域の方々がされてる行事やっていうのは分かっていただけるかなと思います。
そうですね、
はい、
この元地蔵なんていうのはそれこそこう名前がついて呼ばれているあれですけど、はいはい、全国的に有名な地蔵さんっていうのはあるんでしょうか。
これがね、
はい、
日本三大地蔵っていうのがあります、なんとか三大なんとかっていうのは
よくありますけど
それの一つなんですけど、大きいので言えばですね、滋賀県の長浜、
はい、
これは木の本やったかな、
はあ、
同じような字で読み方が、
ね、
こんがらがるんですが、
はいはい、
ここはもう本当に大きなお地蔵様 で、
はあ、
一円から
そうですか、
いらっしゃいます。
長浜ってのは古い町で、
はい、合併されて長浜市になったんですけども、
うんうんうん、
長浜市 のお城のあるところからだいぶ北に行ったところなんですが、
ああ、そうですか、
はい、でそこだとか、あと栃木県の栃木市、はい、にも岩船地蔵と大きなお地蔵さんと か、
ああ、
あちこち大きなお地蔵さんはありますですね、はい、
宗教というよりも伝統的な民族文化というふうに、
はいはい、
考えた方が分かりやすいかもしれない、
思います、
ね、
はい、
この前と今回と、まあ、
はい、
お盆にちなんで、
はい、
お盆の話と地蔵盆の話を、
はい、
詳しく聞かせていただきましたけど、例えばキリスト教とか神道なんかでは、
はい
はい、このお盆だから何か特別に言うことはないですよね。
まあないです ね、
ね、
はい、これまたご先祖様という感覚が違いますので、
そこが違う、
はいはい、神道の場合はあるんです、
うん、
ご先祖の祭祀はありますので、
はいはいはい、
ただこの時期ではなく、
なるほど、
はい、のはありますけども、キリスト教は違いますね。
違いますよね、
はい、
まあ、その代わりクリスマスがあったり、
はい、
聖誕祭があったりと、
はい、宗教の形態が違いますので、
まあ、違いますから、それぞれお祭りも違う、
はい、
年中行事も違う、は
い、違いますね、
まあ日本人の場合はやっぱりこのお盆が来たらなんかこういうふうに行事をして、
はいはい、なんかせなあかんと思う、
なんかせなあかんと思う、まあそれにする時にはやっぱり日本人である限り、キリスト教の人でも神道の人でも同じようにやっぱりお参りをしたり楽しんだりされてるというの、これもまた面白いことやなと、
は
い、
楽しむ部分もねあっていいと思います。
まあそういうことで仏教以外の宗教では、まあ、お盆に似た行事はあんまりないということですけれど、はい、
そうですね、
はい、それでもやっぱり日本人やったらお盆にはお盆の行事をしようということになると思います、
はいはい、
もう一つはお盆の行事で一番大きいのは盆踊りかなと、
はい、
思いますがね、
はい、これ確かちょろっとお聞きしたところではですね、うん、昔市役所職員がですね、
はい、
なんかあっちゃこっちゃへ揃いの浴衣で踊りに回っとったというようなことを聞きましたが、はい、
トラックにね、
はい、
乗り込んで、
はい、
みんな浴衣姿で顔に化粧をしたりしてね、
はい、
でまあ頬かぶりをしたりして、
はい、
市の職員が、
はい、
街中をね、
はい、
あちこちで街角に行ったらトラックを止めてみんな降りてそこで踊るというそんなことがありました。
あ、そうですか、まあ、それはね、うん、何か地域との 役所とのね垣根を、
はい、
まあ、少し低くしてという、はい、ことがあったと思うんですが、うんうん、そういう地域の方がこぞって参加できるような行事っていうのでは、うんうん、
はい、
やっぱり盆踊りっていうのは、
ね、
大事な行事で、ただ本来はお盆の時にもお話ししましたけど、うん、ご先祖様をお祭りするものですので、
はい、
この盆踊りというのは単純な賑やかしではなくてですね、
はい、
やっぱりご先祖様を供養する踊りなんですね。
そうなん
です、ね、はい、ですから大半の方はですねテープで流れてくる東京音頭であるとか、
うん、
最近でしたら西宮だったら宮田音頭であるとか、
そうですね、
そんなんで踊る方が
観光節とかね、
はい
はいはい、
印象的だと思うんですけども、ところ変わればですね、
はい、
本当に太鼓と鐘とだけでですね、
うん、
でんでんって言いながら、
うん、
緩やかに踊る踊りをされて、
はい、
で神仏さんの、
うん、
出たお家にまず極陽に行って、
うん、
でそこでお家の前で踊って、
うん、
で今度は村の中心に行ってみんなで踊るというね、 本当にあの極洋踊り、念仏踊りとか護衛歌踊りとか供養踊りとかっていう名称があるんですけども、あのそうした盆踊りしかもご存じない方も結構実はいらっしゃって、はい、ね、あの街中の方でやはりあのたくさんの人を集うものではありますので、真ん中に矢倉くんでね、はい、でかつては肉声で皆さん歌っておられて、でその歌い手さんがまあだんだん減ってきたことと、やっぱりみんなに馴染みやすいあの曲の方が踊りやすいので、今言ったあの東京音頭であのオリンピック音頭ね、この間も出てましたけど、とかあのドラえもん音頭とかね、宮田音頭とか、そうしたこう、親しみやすい曲で小さい子どもも
振りをつけて踊るという、はい、
あの多世代の人が一緒にできるというので ね、
なるほどね、はい、
なっておりますですね。
なるほど、うん、昔はそうではなかったわけですね。
地域によってあの
独特の音頭があったり、はい、独特の踊りがあったり
たりします、
ね。まあ、西宮でもありますわな、文化財に指定されてるものがありましたけど、はいはいはい、
そうですね、山口で ね、あの袖下踊りがあります、うん、まあ、あの皇徳天皇が有馬に行かれる途中でっていう、はい、あのちゃんと、由緒もございますし、
そうですね、
はい、であのそれもその一通りではなくて、うん、あの袖の下、要するに肘から先を中心にする踊る、はいはいはい、柔らかい踊りなんですが、でそれに扇を持つ踊りもありますね。あのラジオで紙作りをしてたから、あ山口でも紙作りしてたからっていう話があって、 あとあの新しい山口音頭とか、
はい、
あの流行るんです、昭和の初めぐらいにね。
あ、そうなんです。あ
の地域的に音頭を作るのが流行ったりして、まあ、それで作られたり、
地域別の音頭、
はい、はそういうものがこう一緒にこういろんなものが混ざってですね、親しみやすいものとしてされてますし、あとはあの西宮やったらよくお地蔵さんとか、この時期に踊られてるのがあの社交踊りですね、足
原の時期、はいはい、あります、あります、はい、あれもなかなか立派な踊りで、
はい、
ね、躍動的な踊りです、
はい、あの振りにね、はい、特徴がありますので、
そうそうそうそう、
はい、あのそのこう飛び跳ねるような振りだから、うん、シャコっていうね、うん、あのこうエビみたいなね、
あ
の、はい、なりますので、名前の由来になっていますけども、はいはい、これもやはりあの地域によってはこの地蔵盆の頃 の、うん、あの風景といいますか、
なるほど、ね、
地域文化のね、
そうですね、はい、
だから多世代の方が、気楽に参加できる、うんうん、ですからあの盆踊りを何軒かね、やっぱりあのはしごされた方もあるらしいし、ね、あの自分のところだけではなくて、ある日が変われば、
うん、
あの違うところにも参加できますので、はい、あの若い衆、お友達ね、同世代の人らが集って、他の、 あの町の盆踊りに行って、で、あのちょっといたずら心でね、うん、あの振りを変えたりだとか、はいはい、逆回りしたりとか ね、なんかそんなね、ちょっとあの遊び心も入ったりっていうので、はいはい、でもね、出会いの場だったりとか、う
ん、それがあるんです、
はい、
ね、
ひょっとして思い出がありますか、
若い男女がね、
はい、
あのその機会に久しくなるということがよくあった、
はいはい、
結構なお話でございましたあの2回にわたって、お盆の話と地蔵盆の話、聞かせていただきました。これはまたお盆と地蔵盆とは違うものやでということもはっきりさせていただいたし、
はい、
地蔵さんというものがどういう存在であるかというのもよく分からせていただきました、まさにこれからまだあのコロナのおかげのせいで、あの今年はやめとくねんというところが多いかもしれませんが、はい、中にはされるところがあるかもしれません。またそれを楽しみにということで、お話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。